料理つなびです。今週のお客様も旗箱農家でアーチェリー選手、そして少林寺拳法八戸南郷道院副道院長の森哲也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1週目では農家としてのお仕事の話、そしてアーチェリー選手としてのお話伺ってまいりました。さあ2週目はですね、少林寺拳法のお話に行きます。少林寺拳法も指導者として、今活動されてるわけですよね。
はい、
ね、少林寺はいつから始めたんですか？
アーチェリーと同じく、高校1年生の頃からです。
むちゃくちゃ忙しい時に始めたんですね。
はい。
どうしてですか？
アーチェリーは部活としてなったんですけども、
はい、
少林寺拳法はカンフー映画とかが好きで、でちょうど地元に少林寺拳法教室ができたので、もうちょっと見学しに行きたいと、でそこからスタートしました。
はあ、もう勉強しなきゃ、学校行かなきゃ、でアーチェリーも頑張りたいっていう中でさらに興味津々だったわけなんですね。
はい。
で見学に行ってすぐ入った。
そうですね。
かっこいいって。
はい。
どうでしたか、少林寺始めた時は。まあ、かっこいいの気持ちは強かったと思うんですけど、難しさとか大変さとか。
難しさっていうよりも、その時はこうできたばっかりだったので人数は少なかったんですけど、その突いたり蹴ったりっていう、その動作をするのが楽しかったですね。
これもすぐに馴染みましたか？
いや、基礎を練習するのがとても大変でした。
じゃあ少林寺も普段の生活の中で練習もしながらですか？
そうですね、アーチェリーの部活を終わった後に、少林寺拳法教室に行ってで練習終わった後に家に帰るっていうのがパターンでした。
いやー、今の生活の中での両立の話をいろいろ伺おうかなと思ったんですが、その前にその高校時代もよく両立してましたね、全てを。
そうですね、身を削ってたかもしれないです。
そっか、これ両立できたのは若さからですかね。
そうかもしれないです。
若いから多少寝なくてもとか、多少疲れててもとか、そんな感じ。
でもやりたいことをやってるっていうのが一番強かったので、疲れるというよりももう楽しかったかもしれないですね。
そうなんですね。でそこからずっと続けて、現在は、教える立場となりましたけれども、その教えるとかそういった道に進んだ理由とかきっかけとかありますか？
やっぱり大きくなってから今こうやっていて、で今まで教えてきた子たち、それにその親の人たちに教えてもらってよかったとか、楽しかったとか言われることが多くなって、でもその感謝してるもらってることがとっても嬉しくて、でそういうのを聞いてこうもっと子どもたちに教えたいなっていう気持ちが大きくなりました。
お忙しいお仕事の中でやっぱり指導者としてというのは、その皆さんからの声とかが大きかったんですね。はい、
そうですね。
やっぱりこういうふうに指導する、お仕事をしたいとか、そういう気持ちとかありましたか？
はい、高校ぐらいの時にやっぱりこう先生になりたいっていう気持ちがちょっと強くて、でやってたんですけども、やっぱり家が農家っていうこともあって、で家の家業を継がなきゃいけない、そう思った時にその先生の道は諦めるしかないと思って諦めたので、
そうするとちょっと夢は少しだけでも叶ったのかなっていうところは。
そうですね、
はい、子供たちのその生き生きとした表情って何にも変えがたいものですよね。
はい、
ねえ。でさらにはその少林寺を、ご自身もまだ続けて先生にもなってますけれども、アーチェリー選手としてもまだ現役で活躍されていますので、やっぱり どちらも両立してるよっていう姿を子どもたちに見せたいみたいな、まあ、見て何か感じてほしいみたいな思いとかもやっぱりあったりしますか？
はい、少林寺拳法だけを指導するんじゃなくて、うんうん、やっぱりこう自分がアーチェリー選手としていることで他のスポーツにもつながる、そう思ってこうやってるので、
うん、
もう子どもたちには将来の目標としていろんな部活をやってる子たちもあるし、
うんうん、
まあ、少林寺拳法やりたいっていう子たちもいますけども、
うん、
やっぱりその子どもにその少林寺拳法を通して自分が本当にやりたいスポーツに生かせていくような、
うん
うん、そういうふうなこう指導をして、で子どもたちがこう喜んでいくような、
うんうんうん、
将来やりたいことをやってもらえるような指導につなげれたらなと思ってます。
少林寺にはやっぱりいろんな基礎が含まれてたりするんですかね？
そうですね、やっぱり体幹、
はい、
だったりこう体を動かすことでやっぱり脳も動くので、
うんうんうん、じゃあいろんなスポーツにもつながっていくし、あとは普段の生活の中でもその意識というものも変わっていくでしょうから、うん、きっとより良い方に進んでいくと思いますし、でもやっぱりそうですよね、森さんがそのアーチェリー選手としても活動してるのを見たら、ああじゃあ少林寺やったらこんなこともチャレンジできるかもみたいな、何かそういう明るい未来にはつながりそうですね。確かにそれをもう皆さんにちょっと思ってもらいたい。
そうですね、
うん、はい、ね、
そういう指導につなげていきたいなと思ってます。
いやいいと思います。先生だからじゃあ怪我できないですよ、ずっと活躍しなきゃなんないから第一線ですからずっと。
そうです ね,
ねそうです、頑張んなきゃですね、
はい、
で、まあ、いろんな、まあ、活動もされてますけれども、趣味も多趣味という話をちょっと聞きまして、
はい、
またとあるホームページからなんですけど、金魚を飼育されている、
はい、
これはどういうきっかけで？
これは冬場アルバイトに行っている会社の上司が金魚が好きで、
うん、
でそれでこう勧められたのがきっかけです。
今まで金魚に興味はありましたか？
いや全然なかったですね、
でも一匹育ててみた感じですか？
そうですね、
はい、
その金魚を見せてもらった時に、
おうおうおう、
すごいなと。
あ、綺麗だな、大きいな、
はい、どっちだ、大きくて、はい、優雅で、はい、
今までに出会ったことがない魚だみたいな、
はい、これが欲しいと。
そうなんですか、
はい、
一目惚れでしたね、じゃあ金魚に。
そうですね、もう、うん、この種類の金魚は何だと、
うんうん、
はい、で聞いてもう手に入れるのにもやっとでした、
ね、うん、あーそっか、はい、金魚もそうですよね、お祭りですくう金魚もあれば、もうだって一匹万とかするような金魚もやっぱりあるんでしょう。
はい、
ハマりましたか？
そうですね。
沼ですね、ある意味ね。金魚沼にハマりましたね。でもそれ飼育するのは難しくないんですか？
いや難しいと思いますね。ただ、うん、やっぱり農家っていうこともあるので、
うんうん、
場所はあると、
うん、
はい、
それは大丈夫と。
そうですね、
それは大丈夫だけど、だけど、なんか温度管理とか。
ああ、そうですね、それもあります。あとは、うん、大きく育てるために大きい池が必要だとか、
うん、作るんですか？もう作ったんですか池？
それはもう大きい池数じゃないですけど、
うんうん、
そういうのがあるのでそれを購入して。
そうですか、
はい、
また忙しくなりますね。
そうですね、
これはね。あとはなんか他にこれが好きとかこういう趣味がっていうのありますか？
いやもうスポーツやるのが大好きで、いろいろやってます。
そうなんですか。昔からですか、スポーツ好きなのは？
そうですね、体動かすのが好きだったので。
本当、
はい、何でもやりたくて。
おお、何でもやりたくて何でも勝ちたい。
そうですね。
負けず嫌いですか？
負けず嫌いです。
いやでも楽しそうですね。なんかやりたいことは全部やっていきたいっていう気持ちですか今は？
そうですね、
うん、
もうやっぱりこう後悔したくないっていうのが強くて、
はいはい、
でもやっぱりこう今までいてあの時こうしていればとか、
うんうん、
こうすればよかったなとかっていうのが多かったので、
うん、
そういうのをなくして 今やれることやりたいことをやりたいなと思ってます、
うん、さあそれでは森さんが今指導しています少林寺拳法八戸南郷洞院ですけれども、今活動としてはいつ、練習を行ってるんですか？
月曜日と木曜日です。
はい、月曜木曜何時から何時まで？
7時から9時までです。
はい、場所ですけれどもどちらですか？
北欧水道さんの、
はい、
施設を借りています。
はい、北欧水道さんが国道340号線沿い、八戸から南郷に向かうあの国道沿いにありますよね。
はい、
はい、あちらの施設ということです。そうすると、ね、なんかちょっと知りたいわという時は何かホームページとかでチェックできますか？
はい、少林寺拳法で調べてもらうと、
はい、
こう青森県の少林寺拳法からにはなると思うんですけど、いろんな支部もあるので、
はい、
自分が見たい道場からも見れるので、
うん、
こう自分に例えば近いところを見てもらったり、
はい、
また自分自身をこうから習いたいって思って来てもらえれば嬉しいです。
はい、そうすると森さんからという方は少林寺拳法八戸南郷洞院、こちらですね。
はい、
はい、チェックお願いいたします。2週目お話を伺いました。はたぼこ農家でアーチェリー選手、少林寺拳法八戸南郷洞院副道院長の森哲也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。